ちは、いくまどラジオ始まります。このラジオはいくまど代表のちぎらさんにいくまどのこと、プライベートのことなどいろいろな思いを話していただく放送です。ナビゲーターはいくまどメンバーの愛と香りでお届けします。ちぎらさん、前回の話めちゃくちゃ面白かったんですけど、なんか早く続きを聞きたくて、なんか大学をうつうつとしていたんだけど、リクルートに就職して爆発したっていうとこをお伺いして、うんうん、はい、どうしてそうなったんですかっていうのはまず聞きたいです。
はい、ありがとうございます。あの、就職活動を始めるときにどういうところに行きたいかなと思ったんですけど、なんかですね、そのうつうつとした延長で、私最初公務員試験を受けようかななんて思ってたんですよ。なんか私が得意なのってやっぱり試験を受けること、テストを受けることでみたいな、なんかそういうところからまだ抜け出せてなくて、それで、あの、まあ、ずっと働きたいなと思ってたんですね。あの、それは、その仕事を長く続けられるにはどうすればいいだろうみたいに思って公務員試験を受けようと思ってたんですけど、したら親がなんか、あの、その辺になんか自己啓発本みたいのをこう買って置いてあって、うちに君たちはどう生きるかっていう本だったんですけど、それを見たらやっぱやりたいことをやって生きていけみたいなことが書いてあって、まあまあどの本にも書いてありますよね、自己啓発本。おそらくですね、うちの弟のために親は買ったんじゃないかと思うんですけど、それを私見て、私公務員になりたいんだっけってなったんですよね。それでいやいや、私が好きなのは何だろうってなって、その得意なことじゃなくてやっぱ好きなことをしたいなと思って、こう就職の、あの、試験を受ける方にやっぱしようと思って公務員は辞めて、やり始めたましたと。その時私、あの、めちゃくちゃ読書が好きだったんですよ。今はあんまり、あの、そうでもないんですけど、それで、出版社行きたいなとか、あとはその大学で私、歴史 の、 あの現代史をやっていてですね、あの、ドイツ史をしたんですよ。でヒットラーの宣伝政策っていうのが卒論で、そうそう、あの、どうしてあの人が政権を取ったのかっていうところが結構、あの、私 の、 あのテーマでですね、要するに社会がこう どうやったら、あの、おかしくなっていっちゃうんだっけとか、あの、全体主義みたいなことになってしまうんだっけみたいなことが、あの、興味があって、はい、あ、そうだ、それも、あの、就職する前にそもそも思ってたことをお話しするのを忘れました。私、学校の先生になりたいと思って、文教育学部の史学科に入ったんですよ。あの、教育学部なんですね。で、教職を取って、中高の社会科の免許を持ってるんですけど、なんでそうなったかっていう、なんでそうかっていうと、あの、社会科の教師がその社会に、まあ、どういう、あの、人間を育てるかっていうことを決めると思ってたんですよね。うんうん、だからその全体主義ってなったら全体主義になるし、あの、ね、民主主義を教えれば民主主義になるしっていうところって、やっぱり社会ってすごく大事だなというふうに思って、あの、それを、フラットに、あの、結構こういうこと言ったらですけど、私たち の、 あの、学生時代って社会の先生って右だったり左だったりする人結構いたんですよ。あの、学生運動の時代の人が先生になってたりして、そうそうそうそう、それで、そういうのじゃなくて、やっぱり、あの、フラットにいろいろ教えられるようになりたいななんていうふうに思っていて、社会の先生になりたかったですというのがまずあって、ただ、学校の先生がその学生卒業してすぐ学校の先生ですってなるのすごい嫌だなって私思ってて、お前社会の何をしとるんじゃいっていうことを思ったことが前にあって、だから、あの、何年か仕事をしてそれから学校の先生になろうっていう算段だったんです。それで、ちょっと仕事もその好きなことをやるとか、その、まあ、公務員をやるとかもその学校の先生になるまでねみたいなことをちょっと、あの、思っていましたっていうのがまず前提にあります。で、その時に好きだったのは、まあ、本が好きだから出版社とか、あとはその宣伝制作みたいなのやったんで、広告代理店とかも、あの、興味あるなと思って行ってみて、はい、 という感じですね。だからなんかやっぱり社会に関わるようなことがしたいなっていう、はい、そんな活動をしていました。
まあ、それでリクルートも宣伝みたいなところから入って、
そうですそうです、あの代理店の流れで、代理店のような出版社のような感じなんですよ、リクルートって、うん、自社媒体を持っている広告代理店みたいな感じだったので、はい、それで、受けてみましたっていうところですね。うんうん、
いやでもリクルート難関ですよね。なんか私も二次面接で落ちちゃったからすごいなって思いました
ありがとうございます。でもあのちょっと昔の方がそうでもなかったと思います。
そう
そう、私たちの2つ上で1000人ぐらい入ってるんですよね。あの全部で3500人ぐらいの会社なのになぜっていう感じですよ。まあ、みんな3年ぐらいで辞めるんですごく回転が早いのもありますし、私ちょうどバブルが弾けた後だったんですけど、弾けそうぐらいな感じで、だからバブルの時は1000人ぐらい取っていて、そんなに大変じゃなかった気もします。だから私の時は多分同期100人ぐらいだったので、多分結構少なかったなっていうふうにあの思いますね。はい、
それで入ってみてどうだったんですか。弾けたってどんな風に弾けたのかなっていうのが、
いやなんか水があったっていう感じですかね。毎日文化祭みたいな感じでいろんなことがこう起こるんですけど、私ストレングスファインダーでもなんだっけな、そういうのが出ていて、 あんま振り返らないんですよね。どんどん新しいことに対応するのことに合ってるっていう、だから向いてる職業って新聞記者って出るんですよ。あんまり後振り返ったりしなさそうじゃないですか。なんかこう事件が起きると駆けつけていって書くみたいな、そうそんな感じでこう週刊誌とか月刊誌とかこうバンバン出していって、どんどんこう取材して出すっていう、で制作に配属されたので、作る方にも作ることもできましたし、そういう意味でははい、すごく楽しかったですね。 AB ロードっていう海外旅行の、雑誌で、今はねないですけど、そう
ありましたね、
その分厚いやつ、そうなんです、うんうん、で旅行も結構好きだったし、だからいっぱい書いて、それで旅行したいところにみんなで行ってみたいなところを、
海外出張 もバンバン、
いやいや出張で行けたわけじゃなくて、行きたくなっちゃうんですよね。皆さんにお勧めしてると行きたくなるから、お金使って自分でしただけなんですけど、でもみんな行く文化があって、研修みたいなものじゃないですか。自分旅行行ったらね、書くときにいいものを書けるので、そういう意味ではちょっと仕事やっとくから行っていいよみたいなことをみんなでしていて、結構行ってましたね。いろんなとこ行きました。トルコ、ハワイ、スペイン、そうですね、バリも結構行きました。あと香港なんかはしょっちゅう、半年に1回ぐらい職場の人と香港行ってて、バーゲンだから行こうみたいな感じで、
すごい、
そう、週末に行くやつあるじゃないですか。めちゃくちゃ早朝便で行って、日曜日の深夜に帰ってきても月曜会社でふらふらみたいなはい、そんなこともしてましたね。
めちゃめちゃ楽しそうですね。
楽しかったです。
それでもう朝から割と夜まで働いてるイメージだったんですけど、本当そんな感じですか？
そうですね、夜中まで働いてて、朝遅めなんですけど、みんな夜まで働いてるから朝10時とかに出社して、で、まあ、終電まで働いて、その後飲みに行ってタクシーで帰るみたいな。そうなんです、なんか天狗とか行ってみたいな。で私その頃、そうだ、親が海外赴任してたんですよ。父親が海外赴任で、母もついていってたので、実家に私と弟で暮らしてたんですよ。最高じゃないですか。
パラダイス。
パラダイスですよそれ。ということで、遅く帰っても誰も何も言わないし、そうなんです、実家がね結構厳しかったので、もうタガが外れたようにですね。で週末は金曜日の夜は飲み行った後にクラブに遊びに行って、朝まで踊って、金曜日も土曜日もクラブに行ってみたいなことをしていました。
弾けてます、確かに
弾けてますよね。めっちゃ弾けてました。そう、
そしてなんか仕事もあれなんですよね、きっとこうしなきゃいけないっていうより、どんどんみんなアイデアを出していいものを作っていこうみたいな、そんな雰囲気なんですかね。
そうですね、そうですね。お前は何がしたいんだっていつも言われて、なんかちょっと文句言うと、お前は何がしたいんだって、じゃあ私がこれやりますって言って、どんどん変えていくみたいなことをこうしてたので、その辺のなんか自立自転みたいなことはもう染みついている感じはありますね。
そうですよね。なんか、何のためにここにいるんだでしたっけ、なんかそのリクルートの方の他の本、の方が書いた本を読んで、はい、それをここよく聞かれるっていうこと、
はい、そうですね。なんかマネージャーさんがプレート、江戸さん の、 言葉のプレートみたいのを机に置いてたんですけど、機械を自ら作り出し、機械によって自らを変えようっていうね、あれはやっぱりすごくいい言葉だなと思いますね。自分で作り出すんだっていう。私、江添さんは知らない世代なんですけど、もうリクルート事件の後に入っているんですけど、やっぱりマネージャーさんたちがそれを脈々となんか実践してた感じはありますね。
すごいですね。なんかもう常にコーチング受けてるみたいな感じですよね。何したいの？
そうですね、そうですね。そうそう。でやっぱりなんかその言われたことをやるっていうことじゃなくなった時に、私はすごい解放された感じがして、それが合ってたんだと思いますね。だからやっぱり学校自体よりその文化祭とかそういうのが楽しかったし、で受験勉強とかもそう、ゲームみたいに楽しかった気がしますね。その何をやれって言われないじゃないですか、学校の授業より。そういうのが面白くてみたいな、はい。それで仕事もね、これをやれっていうのはもちろんあるんですけど、やり方とかは全然言われないので、うん、そこがすごく面白かったですね。はいはい。
リクルートの社風ってすごい、ね、いろんな他の会社と比べてすごく特徴的だって噂にはすごい聞くんですけど、はい、なんか馴染むのにここはでも苦労したとか全然なかったんですか？その全然大学生時代の千尋さんと
違う側面を
ある意味求められるようなところにポンって入れられて、
そうなんですよ。だから私すごくのろかったんですよ、いろんなこと。食べるのとかも遅かったんですよね。でなんか多分大学時代うつうつとしてたからだと思うんですけど、結構胃が痛いみたいなことがあって、ゆっくり食べたりとかしてたんですけど、まあ男性がやっぱり多くて、まあ、母なんですけど、まあ、そうは言っても男性に合わせるみたいな、結局まあ女子大だったんで男性と一緒にいろいろすることに慣れてないのもあるんですけど、そこはなんともなかったです。みんなね、食べるのが早いんですよ。昼ご飯みんなで行こうって言ってもみんなバーって食べちゃって、ところがなんか親がアメリカからたまに帰ってくるんですけど、あなた食べるの早くなったわねって言われて、もう全然気がつかないうちにうわーって、なんか一つも痛くならないですよね。だからやっぱりなんかその合っていた、なんかその場でそのペースっていうものにこう合ってて、すごくそういう意味では順応早かったですね。男性でも物おじしない、まあ、そこは女子大だったからかもしれないですけど、男性だから何みたいなのも全然あるし、その全然男女なくやってましたし、ペースもどんどん速くなって、私その時代に全然ノルマじゃなくなったと思います。いろんなことが、
すごい。22歳から変わるん
です、ね、22歳から変わるんです。だから皆さんのお子さんがもしノルマだったとしても、温かい目で見守ってください。はい、
本当何かのきっかけでゴロッと変わることがあるってい
う、ね、そうなんですよ、うん。
そして合ってたっていうのはすごくいいですね。
そうですね、そうですね。長くなっちゃってあるんですよ。一個だけ振り返ると、でも私うちの母親やっぱり完璧にやれって言われていて、何度も何度もいろいろ見直したりしてたんですよ。それで多分ゆっくりになってたのはあるんですけど、リクルートってそうじゃなくて、やっぱりどんどん早くやって、まず失敗してもいいから早くやれっていう文化なんですよね。で失敗したらまた直せば、直して次にやればいいからっていう、だそこのやっぱマインドが変わったのはすごくありますね。
それはそうですね、確かに確かに。完璧にやろうと思ったら相当時間かかります。
そうなんですよ、そうなんですよ。
じゃあリクルートに入ったことがもう人生の転機だったっていう
か、変わったと思いますね。はい、なるほど。
やっぱ環境大事ですね。
大事です、大事です。でたまたまですからね、それもね、就職活動なんてたまたまじゃないですか、拾ってもらえたところに入っているので、はいはい、そうなんです、そうなんです。 だからすごく、
でも何かを会社側も察知して、いや縁だとか運だとか言いますけど、
はい、
私最近思うのはなんかやっぱり合う何かを感じるから会社も採用するし、うんうんうんうん、自分も最後入るから、なんかチギラさんの何かが見えたのかなっていう気もしちゃいますね。
それもそうかもしれないですね、うん、確かに。ありがとうございます。
いや今日も面白い話ありがとうございました。
また
すぐ次回楽しみにして、はい、録音したいと思います。じゃあ聞いていただいた皆様もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。